真我を伝えるってことは、真我ってのはね、自分ですよ。いいですね。本当の自分なんです。ね、だから、本当の自分というのは愛そのものであり、本当の自分は神そのものであり、ね、光そのものである。その本当の自分を、ね、出していくということなんですよ。で伝えると、ね、そうすると イコール、ね、もうどんどん自分の真我も開いていくということです。わかりますね。真我というのは自分ですから。ですから皆さんがいくらこれに真我、ね、開発講座にはまっても自分の本当の自分にはまるんですから、ね、なんかの、ね、宗教団体とかはまっちゃったらそれになっちゃうでしょ。そうじゃないんですよ。これ全然違うんですよ。これは本当の素晴らしい愛そのものである自分自身にはまるんだから、その一生付き合う自分だから、いくらやってもいいということです。どこに行ってもついて回る自分だから、ね、北海道行こうが九州行こうがどこに行っても自分自身なんだから、だから自分自身を一生ね、一生が自分と付き合っていかなきゃいけないでしょ。そういうことです。そういう意味、そういう意味ですね。真我というのはそういうことです。自分がね、化粧をするときに鏡を見ないでしたらどうなるかね、鏡を見て綺麗になったかどうかって分かるでしょ、ね、いや多少分かるじゃない首振らないでください鏡を見てこう、ね、分かるじゃない。だから心はもっと分からないじゃないですか、ね、自分が本当に真我が開いてるのかどうか分からないでしょ。だからそれを分かる方法は、ね、そうやって書いたり、ね、またここに送ってきたりで、彼なんかほら、ね、こうやってみんなの前で発表したりね、体験発表したり、ね、もう、ファックスなんか送ってきたりね、そしてもう本人も載せてもらったりいろいろしてるでしょ。そうすると、こうやって話題にも当然出るでしょ。そうすると、あ、やっぱり俺心が開いてきたんだ、というふうに確信を持つでしょ。ね、だから、自分のね、そういう体験談も話をしたりね、するんですよ、こういう時に、パッとね。いや、こういう変化が起きたのって。で、要するにね、こういう人がいるんですよ。ね、今すごくね、ある経営者の方でね、なかなかこの観念の人でなかなか心が開かなかった方でね、でも未来内観宇宙無限力天使まで受けてやっと心眼にたどり着いた方がいるんです。で、その方は今もう本当にね、なんだっけ、もうほとんどもう自動的に全部いい方にもう そこまでなってきたって言うんですよ。もう見る山梨で受けた方なんだけどね、本当にね、オートマチック、もう全部オートマチックでもうバンバン解決していくんだって。 どんな問題来てもだいぶ芯が開いてきた。で、彼はね、必ずこうやって言うんだって。あれいい方だね、ね、いやー、芯が開いたおかげで本当にこうなってよとかね、いや芯が開いたおかげでこんなにいいなってよって、こうやって人に言うんだって。最初相手は分からなくたっていいんだって、何で芯が開くって、聞いてきたらまた閉めたもんだしね、芯が開いたおかげでこうなったって、こういうことでって、どんどんね、要するに芯がこれぐらいしか開かなくても、いやー芯が開いたよって思って開くでしょ、わー開いたって思って開くでしょ、ね、その勢いでブッと開くわけですよ、ん、言葉っていうのは力だからね、これぐらい開いても、いや閉じちゃったら閉じちゃうんですよね、そう言った通りになっちゃうんですよ。だから、うわぁ芯が開いた、開いた、開いたってこうやってやってる、ね、だから、その考えなくてもいいんですよ。芯がどれだけ開いたとか開かなくても、そんなね、だから、まず一つはね、そのためには手帳に今までと違う、明らかにこれは今までと違うような出来事っていうのは、ね、心の変化と現象面の変化を書きなさいって言ったでしょ。あれ必ず書くんですよ、ね、そして見てると分かりますよ。ああこれは前の自分じゃないなと明らかに、ね、冷静な時分かりますよ。あ、ね、前は明らかにこんなこと言わなかった、こんなことやらなかったという、ね、というか人を見て分かるじゃない。だからそういう風になっていった時に 自分の身に起きることで確信を持ってくるわけ。ああそうだったんだ、ああこれはこういう意味だったんだ、ああこれはこういうことを私に教えてたんだということで自分の身に起きてくるわけ。もう一つはね、こう自分だけじゃない、この自分のね講座をねこうやって受けた人、シンガー開いた人たちの他の人を見ててまた学べるんです。また あの人もこうなってるわ、途中でやめたら元に戻っちゃいますよ。そういうことです。だからあの毎日のように確信を、ああそうかそうかそうか、私がそれもう十何年繰り返してんだから、毎日繰り返してる、今だにうちのスタッフに聞いてるんだね、もう驚きの世界ですから、うわーすごいなーすごいなーって、今までの成功哲学は自分の人生を思い通りにやるっていうのが成ね、思いが実現するという世界でしょ。もう早くそれを卒業しなきゃ。それは自分勝手な自分に都合のいいことを思ってるだけ。だからぶつかったりするんです。思いを一回全部捨てなきゃいけないんです。今までの。そして思いを捨てて初めて本当の自分が出てくるわけ。ね、よく私言いますね。チューリップなのにバラを目指したりしたらね。迷いがさらにひどくなるだけです。自分がこれをやりたいあれをやりたいじゃなくて、本当の自分を見つめた時、分かった時に本当の自分のやることがね、今度はさっきの話に戻りますよ ね分かった時にね、心が開いた時に、今度はさっき磁石の例で話しましたよね、 そこに戻ってくる話、ちょっと逆さまになっちゃったけど、そしたら本当に自分のやるべきことだからね、やりたいことじゃない、やることだから、やらなきゃいけないことだから、だからそれが本当に分かったら今度はね喜びの世界になってくる。今までの成功哲学は何かを、ね、やるまで苦しい思いしたりして何かを成し遂げた時に初めて喜びが湧いてくる世界だ。そうじゃないんです、この世界はね、神話の世界、本当の自分に目覚めたら、その本当の自分で生きてることがもう成功者なんです。こんだけ金があるとか、こんだけやるものがあるとかっていうことじゃない、それを追い求めるんじゃない、自分が今本当の自分に目覚め、本当の自分に生きて、その本当の自分で生ききってる時がもう24時間365日一生涯成功者です。大成功者です、そのこと自体が。そういうことです。そこが今までの、ね、アメリカから来た成功哲学、そういうのとは全然違うところなんです。私もそんなのはもうね、講師できるぐらい、ね、いくらでも講師できるぐらい、ね、販売でも世界一になったことあるしね、もういくらでも成功哲学の話できますよ。だけどそうじゃない、これからはより本物の時代ですから、その本当の自分に目覚めるということ。そして本当の自分に目覚めていって、ね、本当の自分は愛そのものであり、本当の自分は神そのものであり、光そのもの、本当の自分、その本当の自分で生き切ったら、後からそんなものついてきますよ、いくらでも。追っかけなくても。追っかけると奪い合いになったり、ね、人が泣く人が出たり、いろいろする可能性ある。それはもうね、唯物主義。物のために自分の心を変える人ね、自分の心ね、心を開いていって本当の自分に目覚めることが先で、その結果物でも金でも後からついてくるようになる、そういうことです。それが私のやってるこの神話開発講座です、だから神話を開いていくってことは皆さん腹をくくんなきゃダメ、腹をくくんないか。 今の仕事だってパッと辞めれるぐらいの、ね、それぐらい腹くくらなきゃダメですよ。私は今まで遠慮して、ね、そこまで言わなかった。これから本気になってやります。私はやっぱりね、神話は神だからね、神をね、ぼやかしちゃダメだってこと分かった。もう明快に行きます。100か0かどっちかなんです。50点とかね、70点はないんです。この世界は90点もないし、同じです。90点も0点です。ただね、神話を開いていく過程というのはあります。どんどんどんどんね、その過程あります、ね、神話を開いていく過程はありますから、当然理解度っていうか体験というのはそのね、その都度ね、その人によって違うものが来る可能性。しかしその中にある本当の自分ということをね、そこはもう絶対100でなきゃダメ。そういうことです。だから皆さんに ねそこの、ね、本当の自分ということに、大いなる本当の自分というものに確信を持って、それをそこで生きるんだと、ね、頭で考えたことで生きるのか、それとも業を丸出しで生きるのか、真ができるのか、もうどっちかですよ、ね、よく図面に書くでしょ。頭の世界と頭の作戦の世界と、業で本音というやつ、世間で言う本音というやつ、ね、その奥にある本音の奥にある超、ね、究極の本音がある。それは真我です。愛そのものです。みんな人を憎んだり恨んだり妬んだり嫉妬したりするのは、みんな自分を分かってほしい、愛してほしい、ね、その裏返しの。なんで金が欲しいのか、ね、金が欲しいんじゃないですよ。金はなかったら不自由でしょ。もしこの世で欲しいもの全部手に入ったら金なんかいらないですよ。だから金が欲しいんじゃないんですよ。金がなきゃ不自由で、金があったら自由に何でもできるから、自由が欲しい。だから自由が欲しい。じゃあなんで自由が欲しいのかということになるわね。それは自分が可愛いからとかね。ね、だからね、だから突き詰めてると全部愛を求めてると。それがだんだんだんだん、ね、本質的な部分とその手段みたいなのが一人歩きしちゃってるだけ。だから全然全然ってやってる人は寂しい人多いです。案外よく突き詰めると、それはね、何かの代理なんです。愛の代理なんです。それをそれで求めてる。だから渇望してるんです。それをなんかそういうもので満たそうとしてるけど、さっぱり満たされない。そういう人多いです。私の知ってる範囲にいっぱい。だから正直になればいい、素直になればいい。私はね、ね、お店も50店舗出してね、アルバイトもやると2000人ぐらい使ってた社長、ゼロから作ってそこまでやった社長だから言える。自分もそういう世界ガンガンやってきたから、20年間以上。まあそういうことです。そこのところをですね、皆さんね、本当の自分ね、本当の自分で生きるっていうことは、それぐらいね、中途半端にね、講座を受けたから分かった、そんなもの分かったなんて言ったら一番分かってない人です。分かったという世界じゃないんです。これはだって分かったってことは頭で分かったってことでしょ。それから自分が体験したことだけは分かったってことでしょ。そんな分かったんじゃないんです。その頭で分かったことは分かったことじゃないんです。私が言う分かったということはね、本当にあなたのあれがもうメリメリメリメリというふうに変わって、それが分かってきたなってことです。一番深いところにあるものを浅いところで分かるわけがない。そういうことです。 要するにね、あの自然とそういうふうに出てくる世界、私今喋ってるのもそうなんですよ。バーッと皆さん見ながら話してるんですよ。だから何出てくるか分かんないんですよ、これ一寸先闇なの、自分の口から準備なんかゼロですから。まあとにかくですね、そういうことで、まあそのね、神話に目覚めさせる神話開発講座って堂々と名前を出してるっていうのは、ね、これはすごいことなんですよ。神話に目覚めなさい、本当の自分に目覚めなさい、神に目覚めなさい、ね、っていうことを、ね、言う先生はいっぱいいるでしょ。でもどうやって目覚めたらいいんだ、どうしたら本当の自分を知れるんだ、あなたは神ですよなんて言われたって、神って何なんて、神って私が神なんて思えない。だから頭で分かるんじゃなくて、体感、体得、体現って全部体で味わわなければ人間は本当に分かったことにならないですよ。自分自身が体感し、体得し、体現、本当に表せる、そして本当に自分が変化していったかを見るには、あの私たちは、ね、自分が成長しているということはなかなか自分で自分のことは分かりづらいってのはあるでしょ。本当に成長してるのかしら。もしそれを最もね、普通分かりやすかったら、分かりやすいなら現象面で変化してるかどうかで見たらいいんです。周りの人たち、今まで許せなかった人も何の抵抗もなくなったとかね、そういうものも変化ですよね。ね、それからね、今まではこうやって物事を奪い取ろうとしたんだけど、今はなんか向こうからやってくるとかね、こうもうガーってこう漁るのと、ここに穴を掘っていったら水がザーッと自動的に入ってくる、だから自分は掘っていけばいいんだと、その掘った穴に合わせてバーッといろんなものが向こうから寄ってくるんだと、ザーッと水が入ってくるように、だそういう、なぜこんなにねスイスイとうまくいくんだろう、ね、それは自分自身の器、そして器を広げていくとその割合に応じてどんどん入ってくる、そして深さによってその勢いを増してくる、自分の心の深さ、考えの広さ、大きさ、それによって向こうから寄ってくるものがバーッと変わってくる。まあ本物の時代っていうのはそういう時代です。本物の時代っていうのは要するに嘘のない世界、嘘のない世界ですね。もうだからその場でテクニックや、ね、その場しのぎの時代はもう、あの政治見たら分かります、もうそういうの通じなくなってきます。社会全体が、台風が来て地震が来て潰れる家と残る家ができます。その時に大工さんや建築さんが見えないところにちゃんと手を打ってやってたかどうか、初めてその誠実さが分かる時代。だから本物の時代っていうのは誠実さ、誠実な人がいよいよ、ね、これから社会にとって必要な時代ですよと。だからそういうように全体的にもうね変化してるから、だからもう大体ね、じゃあ自分はどうしていっていいのかって予測はつくはずです。でこれからのね、政治家、これからの経済界の人、これからの仕事をやる人、どういう人たちがこれからね一番いい時代なのかということが明確になってくる。だからある部分から見ると今大変ないい時代です。大変な、もう選別させる大変ないい時代。この間テレビ見たらですね、今リストラン時代なのにヘッドハンティングを猛烈に今動いてるんだって。ヘッドハンティングはすごい、だってもう血まなこなっていい人を探して歩いてるんですよ。片っぽでリストラってんですよ。そのリストラをしてる会社がヘッドハンティングしてるんですよ。これどういうことですかこれ、ね、だから人材がいらないわけじゃないんです、欲しいんです。ただね、今までのあぐらかいてた人材はいらない、ね、そうじゃなくて本当に役に立つ人間はもう高額を倍払っても3倍払ってでも欲しいんです。だから、ね、そういう捉え方をした時に、ね、どう自分はしたらいいかということが見えてくると思います。もう今そういう時代、社会がそういう時代です。だからあの不景気になったり苦しくなったり辛くなったり、いろんな悲しい時っていうのは逆に魂に磨きがかかる時代です。
だから決して悪いことじゃないんです。皆さんが辛いこと苦しいことがあったら、それは辛い苦しいことがあった、そのことによって今までの自分の今までのやり方の仮面がパカッと剥がれる、そして本物の自分が出てくる、ね、そういうものすごくその間は苦しいかもしれない、辛い、ね、今までの仮面が剥がれる瞬間、今までこの顔で見せてたのにもうこの顔では見せられなくなる、でも地肌が出てくるから、ね、汚れをすぐ拭けばその地肌、ね、今までは仮面の後ろで汚れが隠れてたから、いつまでたってもこの汚れが落ちなかったのが、仮面が剥がれることによって汚れが出てくるから、浮き彫りになるから、それを拭けばきれいになって、地肌でもう何にも疲れないで構えないで生きることができるようになる、そういう時代です。だから作らなくていい、その生の本質的な自分、本物の自分を磨きをかけていったらいい時代、テクニックや作戦やそういう時代じゃない、そのまんま、ありのままを磨いていく、ありのままの自分を光らしていくという、そういう時代に来てる。だから非常に本物を求める人にとっては素晴らしくいい時代です。地球環境だってこうやってね、だんだんだんだん温暖化だとか酸性化だとかこの、ね、ひどくなっていく、で片一方で、ね、みんなのエネルギー意識や波動が上がっていくっていう声も聞いたことあるでしょ、片一方で地球がボロボロになっていくってなるでしょ、これは矛盾してないんですよ、全然矛盾してないんです。そのことによってね、必ずもう一つの力が働いてくるんです、もう一つの力が。だから、ね、片一方は地球おかしくなると、片一方は目覚める人が増えてくる、自分の中にもそうです。片一方では、ね、会社がダメになっちゃった、しかしそのことによって家庭を顧みになったり、人に優しくなったり、ね、考えが深くなったり、ね、人間の本質的なものが見えてきたり、いろんなことが見えてきたりして、ね、そのことによって魂に磨きがかかってきて、ね、どっちが成功なのかね、ということです。よりそういう本質的なことの時代ですよということです。だから全部それは皆さんの受け止め方、ね、によって、ね、全く違うものになりますよということです。だからいくらでもあなたはあなた次第で、今からでも、ね、いくらでも運命を変えることができるし、いくらでも幸せになることができますよということです。手相も人相も全部変わります。あなたの意識が変わると、心が変わると、手相も人相も何もかも全部変わります。そういうことです。な、人生はね、もう全部最初からうまくやっとまたから決まってるんだって、ね、言い切ってる先生もいるけどね、それだと何やっても同じだってことですね。か確かにそのままで次元が変わらないと同じで決まっていきますけど、でも、ね、ただ一つ次元が、意識を上げていく、アセンション、次元がアップしていけば全部変わっていきますよと。それを変えるのは縁ですよ、出会いですよ、出会いによって自分が変わりますよと。真が本当の自分、真誠の我なんだから、これは神なる私、命なる私だから、それを私として認めたら他のものはないってことになるわけです。そうしたらそのないというね、本当にその魂のどこから、深いどこからないということが体得すれば、それは間もなくその、ね、命の願いだから、まあ、一番深いところの根本真理だですから、その根本の真理の願い通りにいっちゃうということです。でも上辺でいくら私は病気を治る治る治るって言ってもやっぱり無理だろうって、ああ私は病気だって人にも言って、私はこんな大変なのって言ってたら、そちらの方がずっといつも本当は思ってることだから、先ほどの綱引きの話じゃないけど、そちらの方が優先して治らないということです。だから 100% そこまで完全に魂の底からその存在を、病気というものを認めな、ないという存在を認めなければようにな、慣れた時には、それが一番根本的な部分ですから、生命の願いですから。生命の願い、神の願いというのは元に戻ろうという働き、元に戻ろう、元に戻ろう、振り子がこういうふうにやったら元に戻ろうという働き、全部元に戻ろう、これは宇宙の法則だ、川が流れて海に戻ろう、全部元に戻ろう、元に戻ろう、私たちのこの命も本来神が作った、まあ、神のまんまに戻ろう戻ろうとしている働きがあるわけです。戻ろう戻ろうとしているのに戻らないように自分が手で押さえている、私はこうなのこうなのっていつも押さえている、抑えてるから、抑えてる心と戻ろうという心は今どっちが勝ってるか、どっち勝ってます今、私の心と戻ろうという心があるでしょ、どっちが勝ってます、
はい、抑えてる方が勝ってますね。私の力が勝つわけです。そういうね、神を無視することさえもそこまでの自由を与えたわけですよ。皆さんが何歳まで生きるったって、ここから窓から飛ぶ、頭が飛び越えたら死んじゃう。ただそれだけです。そう思ったことが実現しただけです。だから心の扱い方、心の捉え方を分からなければですね、私たちの知らないうちにこの遺伝子に違う情報を送っている可能性あります。だから恐怖も不安も心配も実は願いですよ。心にあるものは全部願いだと思ってください。あなたの願いっていうのは なんとかこうなりますようにって思ってるだけが願いじゃないんです。ただあるだけで願いなんです。あなたの心の中に存在してるだけで願いになってる。実は病気にならないようにっていうのも、病気というね、ならないようにっていう言葉が消えて、病気という言葉だけが残るわけです。そうするとそれが願いにならないようにって言ってるのに、それは実は願ってることになる。失敗しないようにって言ったら、失敗しないようにって、しないようにが消えて、失敗だけが残るわけです。あいつがダメになりますようにって言ったら、あいつが消えてダメになるっていうのは残るから、自分がダメになるっちゃう。潜在しか そういうものを本体のその一番強烈な言葉しか残ってないわけです。その前後についている言葉がね、あまり関係ないわけです、潜在意識とな。だからいかに私たちのその普段の心がどういう心で満たされているかによって変わっていく。それも一番深いところの、あなたが気がつかない一番深いとこから変わらなければ、表面の上積みだけじゃその奥のものは変わりませんよということです。一番深いところは根こそぎ変わっていかなければ本質的には変わらない、そういうことです。だからそのポイントはですね、その私たちの考えの願いと生命の願いと一致すれば一番いいわけですよ。生命存続の願い、命が生きる、ね、この生命存続させたいっていうのはあるんですから、その神の働きの中で存続させたい、ね、そして本来の元に戻してあげたいというのがある。だから白血球があって戦ったり、自動的にそういう作用、傷あったって元に戻してくれますね。 傷を作ってるのは私たちの意思でも、治してくれるのは神様。だからそれが一致すればいいわけですよ。生命存続の、ね、願いと生命命の部分、神の願いというかね、神がの願いとあなたの願いがね、一致するというよりもね、一致するとこう、一致するというとなんかこう、こっちの考えとこっちの考えつなぎ合わせたように見えるから、一致するっていうのを考えはあまり正しくないんですけどね。要するにこれとこれを一致させるんじゃないんです。この神話の心が出てきて、もう全体が神話になっていくということです。簡単に言うと。そうなっていったら、もうこの世から病気もなくなっていき、戦争もなくなっていく。だからそういうものはこの自分の中からなくなっていけば、そういう発想が出てこないわけです。でそこからね、出てくる知恵が出てくるわけです。まあ、そういうことです。ですから簡単に言うとね、だとしたら、まあ今までね、今までまあ皆さんが神話に目覚めていったらいろいろ問題がなくなってくるんでしょうけど、しかしそれでも過去のね、やってきた借金とかそういうものがね、来る可能性あります。うん、過去の借金取りは来る。だからただその借金取りに対する、皆さんが神話に目覚めていったら借金取りに対する考え方が変わるわけですよ。過去の借金は消えるわけじゃない。皆さんが神話に目覚めていってもね、その前に、神話に目覚める前の借金があるわけですよ。それまで消えるんじゃないかなと思ってる人もいるかもしれないけどね、それはまずないです。で、自分の中には消えるんですよ。で、どんどん消えていくんだけど、ところが向こうにね、あなたに言われたこと、やられたことある人がまだ思ってる可能性があるわけです。で、その人間がね、後から来る可能性あるわけです。それで悪いことあったなって思っちゃダメなんです。そうじゃないんですよ。それに対する対応を変えていけばいいんです。
今までの一瞬だってガーってやってたんだけど、それに対する対応が変わったら、どんどんどんどんそういうものも光に変わっていくというか、愛に変わっていくというかね、もうむしろそのことをきっかけにしてさらに仲良くなるということもあり得るわけです。みんな仲良くしたいし、平和になりたいし、喜びを得たいし、いい人生歩みたいし、誰でもそうなんですよ。ただ使い方がわからないだけなんです。戦争したり病気になったりするのは使い方、扱い方がわからないだけであって、みんなだから願いはみんな同じだから、同じところに焦点を当てていって、あとは使い方の問題。同じように車を与えても、ね、長持ちさせる人もいればすぐ壊す人もいる。でもそれはもう耐用年数は大体ね、普通にちゃんと扱えばこれが使えるって決まってる。でも扱い方によってはもうすぐ壊しちゃう人もいるしね、いろいろいるのと同じみたいなもんです。だから私たちのその魂の奥にある真がそのものと、そして私たちのその心、普段思う心が完全に一つになっていけば、この世のあらゆる問題が見事に自動的に解決していく。そしてその願いが遺伝子にとって最も最もそれは求めていることです。遺伝子はこの生命存続を最も求めている。だけど私たちはそうじゃない指令を、知らない地を送ってるから、その遺伝子がなんか変な遠隔操作みたくされてね、ね、なんかね、変な方に変な方に行っちゃう可能性あるわけ。それがいろんな病気になったり、いろんな元になってる。だからその一番深いところの生命の願いと、ね、願いがあなたの願いになっていって、それに沿っていけばいい。でその沿っていくことによっていろんな問題も解決していくし、それに沿っていって人生を貫く投資と天命を貫くっていうのですね、使命を貫くということです。本当の自分を知って、その本当の自分で生き切るということです。それが、ね、そうするとそれが本当の人生になってくるということです。まあそういうことです。でこの先ほどの真我というのは一番深い、ね、神そのもの、全ての命と一つの命ですから、だから人類だけじゃない、地球上に約、私たちが普通に分かるだけで100万種類ぐらいの生命体がいるっていう。でもっともう微生物から分からない生物まで全部何もかも入れると2000万種類いるって言われてます、地球上にですね。その全ての命と、全部の地球上にいる命と、いやもっと言うなら宇宙にある全ての命と、あなたの命は一つの命だと。全部一つの命、全部つながってる心ですよ。だからこの真我をね追求していくと、シンクロってのは起きたりするのは、こちらで変わってるのに誰かが向こうで変わっていくとかね、もう同時的に変わっていく。それ全部一番深いところの心はつながってるからです。だからそのつながってる心がピーッといってね、それで全くあなたが変化することによって地球のいる誰かが変わっていく可能性あるわけです、ね。まあ、最近しきりに言われてますね、共時性とかシンクロとかね、要するに全部全てつながってますよ。領土だって全部つながってるんですよ。地球丸いんだから全部つながってるんです、一言で言うと、ね、全部つながってます。同じですよ、心も全部つながってるっていう、ね、その全ての生きとし生ける全ての命と、あなたの命のは一つの命、これは全体の命で、この真我を悟ったらその全体の全ての命と、それから自分の命は一つの命であるということを悟っていく。それからもう一つは永遠の命を悟るということ、永遠の命。この命は永遠の命です。永遠の命ね、要するに永遠の命が、それでここであなたがおにゃって生まれるわけです。そして死んでいくわけです。でこれは肉体の命、これが肉体の命、こちらが永遠の神の命、あなた。そして真我はあなたは神そのもの、ね、宇宙そのものですから、この永遠の命を、真我をあなたの命として認めるのか、それともこの肉体の命を自分として認めるのかによって、皆さんの発想は全部違ってきます。肉体ね、 肉体の命を自分の命だったらもう死ぬのが恐怖になるし、病気になったらなんでこうなんて、うわってね、それを無、ね、存在を認めるなんて、って認めれないじゃないですか。もう現実に痛いんだから、苦しいんだから、こうなってんだから、それをないって認めれたって、私が、ね、言ったってなかなか認めれないですよね、そんなのね。しかし、これを本当の命そのものと永遠の命が、自分の命そのもの、神の命が本当の命ですよ。こっちは、こちらが実相ならこちらは仮想です。こちらが真我ならこちらは義我です。だから、こちらを自分とするのか、こちらを自分とするのかによって、皆さんの人生は全く違ったものになるわけです。で、この永遠の命を自分とし、完全に魂のとこから皆さんが思えたときに、この世にある不安、ね、生老病死を克服できるわけです。生、生きてる時の苦しみ、老いることの苦しみ、病気、死、この4つのお釈迦さんが言う、この苦を乗り越えることができるわけです。肉体の命を自分だと思ったら、これは永久に生老病死は解決できません。だってね、今こうやって悩みあるのも現実だ。今こうやって年取っていって芝だらけになってるのもこれ現実だ。病気、ね、もう存在認めざるを得ない。生身の人間だったら怪我もするし、ね、食べ過ぎたら腹もおかしくなるし、いろいろなる。認めざるを得ない。で、必ず死ぬということも認めざるを得ない。全員死ぬということを認めざるを得ない。しかしこの永遠の命を自分だとして捉えたら、このね、生まれることもない死ぬこともない永遠の命を自分だと思ったら、今ね、皆さんがどんな問題が抱えても、そんなものはね、真我に目覚めていったら消えていきますよということです。そういうことです。で、なかなかこのね、永遠の命は頭では理屈では分かるけど、理屈で分かるのと本当に魂の底からそうだなと体感体得まで、ね、そしてそれを体現現実生活に生かしきれるまでになるのは大変なことだと捉える。ただですね、ほとんどの人がその肉体の、ね、命を自分の命だとして捉えてね、行きますから、まあそういう環境の中だったら、なかなかこれを本当にこちらの永遠の命を自分の命として認めることはできない可能性あります。医療だってみんなこちらを自分だと捉えてますから。しかし、あの、じゃあね、もう一生無理なのかって、そうでもないんですよ。今そういうことに目覚め始めてる人が増えてきてるんですね。そして増えてきたら、今度はですね、全体にある程度増え出していったら、もう一挙に増え出してきます。バタバタバタッと目覚める人が出てきたとき、そうすると周りの環境がそういうふうに環境に変わってきたときに、エネルギー体が、全体のエネルギー体がそういうエネルギー体になるから、もうすんなりそういうことを思える人がどんどん増えてくるから、もう変な影響ね、マイナスの影響を受けなく なくなってくる。そういうことです。だからそういうね、そういう環境にしていけば、もうね、変わってきますよということです。